11。嵐は鼓膜を破り五感をしびれさせるような打ち続く雷鳴と共に訪れた。稲妻は電光の網となって空を走り、地に突き刺さり、海を貫いた。豪雨だった。大地は泥沼と化し、空気は水膜で固体のように感じられた。焚き火は消えた。張り広げられたプラスチックシートが雨の太鼓を反響させる。観光客たちは自分たちの半重力ラフトの下に避難して、うずくまって、ののしりの声を吐いていた。渡り者たちは懸命に割り込もうとしたり、手当たり次第の雨よけを目指して狂ったようにかけていた。避難所は少なかった。頭のいい者はシャツを脱ぎ、頭にかざした。そうすれば息だけはつける。愚か者は容赦ない水煙の中で窒息した。大気はまだ動かなかった。風はまだ起こらなかった。
気に入らねえな、
とメガンが言った。彼は先ほどまでの苦痛のせいで青白い顔をして教会の隅にしゃがみ込んでいた。
今までこんなひどいのは見たことがねえ。
だが雨は降っただろう。
確かにな。
彼はデュマレストに場所を空けるように少し体をずらした。教会は雨を逃れた絶望的な渡り者たちで混み合っていた。彼らは一つの大きな塊のように詰め合って立っていた。長いこと閉じ込められていたために、中の空気は体臭と熱とで重苦しくなっていた。
雨は降るし、時々は雷が鳴ることもあった。だけど、こんなひでえのは初めてだぜ。
彼は豪雨の轟きを聞いていた。
これは特別だぜ。
彼は大声でわめいていたが、言っていることがデュマレストにはかろうじて聞き取れるだけだった。雷鳴と豪雨が世界中に満ちているようだった。不意にデュマレストは窮屈な場所に押し込められていると、暑さと体臭とに我慢できなくなった。
俺は外へ出る。
彼が立ち上がりかけると、メガンが腕を掴んだ。
我慢しろよ、アール。ここなら安全なんだ。
安全さは相対的なものだった。教会の中では、雨による差し迫った危険からは守られていたが、豪雨が永遠に続くわけではない。その後、新しい危険が、おそらくエメンド校か、クラウダーか、あるいは途中で彼を殺そうとした人物の手から襲いかかってくるのだ。嵐の暴威が人間の暴力を解き放ち、そのために彼は行動の欲求に燃えていた。彼はメガンの腕を振り払い、教会の入り口に向かってシャニムに突き進もうとした。できなかった。人間がぎっしり詰まりすぎていた。膝をついて壁の下部を調べた。ビニール壁は薄く、外の泥海に没していた。泥を掘って壁の下端を持ち上げて、顔に吹きつける雨しぶきに息をあえがせた。
アール、ここで待っていろ。
彼はメガンの抗議を無視して側壁の端を上げ、腹ばいになって頭と肩を外へ突き出した。雨が頭蓋を叩き、泥の中に押し込もうとした。手を伸ばして大地にしがみつき、体をテントから引き出した。背後で側壁が元へ戻り、出し抜けに彼は一人ぼっちになった。まばゆい雷光のストロボ効果に照らされ、雷鳴の轟きと降りしきる豪雨とに耳を塞がれた。異様な世界だった。彼は頭を巡らし、鼻孔と口とに雨水が飛び込んでくるのを感じた。雨水は閉じたまぶたにも猛烈な勢いで叩きつけ、耳にも冷たく流れ込んだ。呼吸をしようとすると、雨水が肺にまで入り込んで息が詰まった。咳込みながら顔を地面に向け、 低く身をかがめて大股で走り出した。海と波間に落ち込む崖とが近いことを心に留めながら立ち止まり、位置を見定めようとした。こんな嵐の中では崖を踏み越えてしまいやすい。雷の閃光が場所を教えてくれた。前方の少し片側寄りに目を射る工房の中に黒く沈んで女王のテントがそびえていた。近衛兵の姿はなかったが、見えると予想していたわけではない。テント内に引っ込んでいるはずだ。また稲妻が走り、同じように人影のないエメンド港のテントが見えた。観光客の半十六ラフトが海から十分に離れて固まっている。避難所のない渡り者たちの群れが、生きている者も死んだ者も一人残らず泥海の中に溶け込んでいた。闇が戻るとデュマレストは駆け出した。困難な作業だった。顔を覆い、一呼吸一呼吸を雨から盗み取り、あえいでいる肺が血液に酸素を補給するのを待ち、空気だけが入るべき場所に水が入り込んでは吐き気に身を震わせた。まばゆい雷光の輝きが平地を光亮とした明るさに浮き上がらせた時には足を止め、誰にも見つかる恐れなしに動ける場合だけ走った。雨足がいくらか弱まった。雷鳴が海の方へ移動していく。稲妻はもはや頭の上では光っていなかった。デュマレストは足を取られ、泥の中に激しく倒れた。目と口に柔らかい泥が跳ね返るのが感じられた。体を転がして仰向けになり、雨水で顔の泥を洗い流した。もう一度体を転がして息を吸う。自分がつまずかせたものを調べてみた。デュマレストは考え込みながら、大人になったばかりの少年を見つめた。サイムや老婆と一緒にやってきた渡り者だ。死んでいた。おそらく窒息したのだろう。豪雨の中で生き延びるためにはどうすればいいかも知らずに、緑青色の雨の中で青白い顔を空に向け、両手を腹に乗せ、唇を開き、髪は額に張り付いた汚れのように見える。デュマレストは手を伸ばして少年の顔を横向きにさせ、反対側に向ける前に稲光を待った。閃光が空を引き裂き、彼は少年の頬の上部についている赤い点をはっきりと見た。こめかみの下、耳のすぐ前だ。太い針で一突きされたような傷だった。